皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月15日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、流行ではなく哲学をということでお伝えしたいと思います。本当に今ですね、哲学という言葉をあんまりみんな使わなくなっちゃったと思うんですね。哲学というのは科学ですから、それなりの体系を持ってまして、ちゃんと勉強するのは当然めんどくさいんですが、ここで、哲学と私申し上げておりますのは、そういう、非常に狭い意味での哲学以上にですね、我々が慣例として日常語として使う哲学ということで、物の考え方とか、理念だとか、教えとか、仏教とかね、いろんな様々の、聖書の教えとか、そういうものまで含めて、目に見えない生きる規範みたいなものというふうにお考えいただきたいと思うんですけどもね、それをまとめて哲学と、少し広い意味で使っているというふうにお考えいただきたいと思うんですが、この20年、昭和が終わって、24年目ですか、この時代を振り返ると本当にですね、流行を追いかけて哲学がなかった人というのはもう本当に疲れ果てて消え果ててしまったとしか言いようがないと思うんですね。特に金融市場なんかね、あまりにもそれはっきり見えてると思うんですよね。流行を追いかける投資というのはね、なんか新聞に面白い会社ありました、株が上がりましたって言うと買うわけね。で、日経新聞にね、ドルは安いなんていうのが合うわけですよね。で、みんな損しちゃうわけね。この間もちょっと余談になっちゃうかもしれませんが、日本がイギリス化してるって書いてあったね、日経新聞にですね。貿易収支も赤字になって、これはイギリスみたいだと。どうなんだろう。どうなろう、こうなろうもですね、イギリス化を先導したのが日経新聞あんたでしょと。日経新聞がですね、くだらない、愚にもつかない流行をですね、広げて、国民に大損かけて、企業に大損させてですね、それが最大の英国化のですね、理由なんじゃないかなと思ったんですけどもね。とにかく、その、流行なんてのはですね、商売人が適当なことを言ってやるものが多いわけですから、そういう流行を追いかけてね、最近これが上がってんのよ、あれが上がってんのよ、なんてものを適当にですね、買ってたら、全財産なくなってたんじゃないですかね、今ね。で、反対にこう、哲学っていうものを持ってる人はですね、それなりに、これ生き抜いたと思いますよ。やっぱ投資にも哲学ってのありますよね。例えば、その株を買うなら、基本的に株主ですから経営をするわけでしょ。やっぱりそのいい会社を自分で経営するんだと、あるいは会社を立て直すんだと、形式的に株を持つんだけども、それは自分がその会社と共に汗をかくことだと、いうことをちゃんと考えてその通り行動してきた人っていうのは、会社を自分でちゃんと起こして立派にしてきただろうし、人の会社も助けただろうし、株主としての存分な働きをしてね、それは濡れ手に泡の金儲けはできなかったかもしれませんけども、それなりに実力は、蓄えられたし、ある程度の財産持ってるんじゃないですかね。スティーブ・ジョブスもそうかもしれませんけども、外国だって全部同じでね、これは流行を追いかけてですね、一時のその掴みがね、手にすることできますが、やっぱり外国だってちゃんとやっぱり哲学を持ってですね、なぜこの仕事をするのかと、いうことを考えて行動してる人でなければ、やっぱり長いこと成功を続けるってことはできないわけですね。あるいはその、もう少しミクロで見たら、損切りの哲学ってありますよね。相場ですから、こう、思惑が外れることがある。思惑が外れたらもうさっと売り切ると。とにかくその、損切りの哲学を徹底させればですね、大損するってことはあんまないわけですよね。それでもね、市場の数字が飛ぶときはね、売りたくても売れない。そういう危険なこともあるんですけども。それだけ何もやらないのが一番いいわけでね、本当に危ないときは。損切りの哲学とかね、何を買っても何を売っても、この損切りの哲学さえ、ちゃんと思ってればですね、そこそこお金も残るっちゃ残ったんじゃないかなと思うんですね。あるいはもうですね、こんなですね、詐欺みたいなところに寄られるかと、金融市場なんかですね、どうもたからしい詐欺師じゃないかと、用心棒付きの詐欺師、アメリカみたいなのがですね、こうやってると、こんなものはですね、始まらないと いう哲学を持っててですね、全部そのキャッシュや、あるいは預金で置いといた。多分そういう人が一番財産残したですよね。やっぱ、ローンを見てるとですね、流行を追いかけてるだけで哲学ない人というのはことごとく失敗してると思うんですよね。だから、今までのその昭和の時代なんかもそうだし、あるいはその平成になったら外国がそうなんですが、一つ時代の潮流ができますとね、時代の潮流に沿った流行を追いかけるとですね、すごく楽なんですよね。あんま考えなくていいわけですよ。勉強しなくてよくて、なぜなんだろうって考える必要がなくなりますから、大きな時代の潮流に乗っかって、その流行をね、つまみ食い的に追いかけると。これだけでも結構、時間は潰せるし、なんかそこそこ仕事した気にはなるしですね。まあ、体裁もある程度整うと。まあ、こんな風になってるわけですよね。だから、なんつうのかな、一見そのうまくって言ったように思えてもね、まあ時代の潮流に乗って、まあ、適当にその中で見えてくる流行をつまみ食いしてきただけなんだということも結構あるわけですね。しかしその時代の潮流が止まった時、言ってみれば時代の風が、まああちこちから吹いてきて、風向がその定まんなくなった時っていうのは、やっぱりこれは自分で哲学を持ってこっちだって言わないと、わかんないわけですよね。何してもいいと言われるのってのは、これは逆に大変なんですね。その、何をすればその成功するのか、どんな商売がうまくいくのか、どの市場が上がるのかとかね。まあそういう風になったらその選択も簡単なんでしょうが、それは一切わからないと。自分で自己責任でですね、決めてやんなさいと言われたら、どうしてかわからない。最近なんか自分で決めなさいって言われるとそのパニックを起こす人がいるって言うけど、あんなもパニックを起こすも何もですね、自分で決めることが自分の人生ですよね。で、その失敗をしたらでやり直せばいいわけですよ。おかしいと思ったらですね、やり直せばいいわけで、何もですね、ロシアンルーレットでね、これ一つやって終わりなら死んでおしまいと、そういうことはないわけですね。で、怒られるからってね、人が怒るんだからね、人を人とも追わなきゃいいわけでしょ。そのくだらない人の目線なんか気にしてるからですね、わからないわけですよね。で、その、ね、目線気にしなきゃ食えないと、じゃあ食えるようにすればいいじゃないですかね。よくちょっと勉強してですね、そんなとんでもない組織にいなくてもね、自分で生きられるようにすればいいわけだし、今ですね、組織離れたってね、横のネットワークで暮らしている人いくらでもいるわけですから、なんとでもやるようがあるわけですよ。あれがダメならこれ、これがダメならそれ、それを向き詰まったらあっちと、自分でですね、いろいろ段取り組んでやっていけばですね、そんなパニックを起こすことなんかないと思うんですよ。やっぱりね、哲学がないからパニックを起こしたんだと思うんですよね。すごく不安なんですよね。前にもどっかで言ったことあると思いますが、その確率的に物事を考えるっていうのは、良し悪しでありましてですね。まあその確率的に物事を考えるからね、まあ例えば、自動車の保険なんかの、なんかでも、保険、損害保険って成り立ってんですけども、あんまりそれ徹底しちゃうとですね、要するに、何が起きても、運のいい悪いで片付けちゃうわけですね。何が起きても運のいい悪いで片付けちゃって、本質的なその自分の中にある問題って考えなくなるんですよね。運のいい悪いじゃなくて、よく見ればですね、必然的にそういう問題が起きてるってことはよくあるわけです。ですから、やっぱりその、哲学っていうものをちゃんと勉強してですね、なぜ生きてるのかとか、なぜ商売するのかということがちゃんとやっぱり腹で理解できていないと、何が起きても運のいい悪いで片付けちゃってね、なんかこう、どこに、で何をしていればいいのか、わかんなくなってくるんですよね。その、まあ仕事は何のためにするんですかって、そういう世の中のためですよね。たらいの水と同じでね、たらいの水を手前にかけ寄せればですね、手前に当たって水がみんな向こうに逃げちゃう。反対に足らぬ水を向こうに押せばですね、向こうに押せば水はぐるっと回って手前の方に来るわけでしょ。だから大変な時であればあるほどですね、世の中のお役に立つ、人のお役に立つために何ができるのかと、これを考えるってことが成功の第一歩ですよね。これなら訓練がいるわけですよ。ね、動物はその、動物の手は必ず全部向こうから手前ですよね。猫だってですね、自分の手元にあるですね、餌を向こうにやるっていうことは、まずいもの以外やられませんよね。必ず向こうからこっちへでしょ。でもやっぱり人間ってですね、その前にまず人様にってことできるんですよね。それはやっぱりね、まあ、合理的に考えてもその方が絶対中長期的に成功するんですよ。失敗の法則じゃないんですよ。損して得取れってことで、 成功の法則にもなってるわけですね。ですからそういうのはやっぱりちょっと勉強しておくといいんじゃないかと思うんですよ。それから今の政治なんかもですね、全然そのうまくいかないわけですからね、政治家に哲学がないですよね。なんてかね、哲学とセールストーク、流行を完全にあれ、一緒にしてますよね。今のなんか永田町なんか見てると、もう今度の選挙やればですね、自民党も民主党も大量にどうも落選者が出ると。その人たちどうするのかと。何党から出ようかってわけですね。何党から出ようかって、要するにそれはですね、どこに行ったらね、その政治家の仕事が続けられるかって話ですから、哲学が違うわけでしょう。ねえ、その、巨人軍がいいか中日がいいかっていうのは、まあ同じ、野球って言えば野球ですからね。まあ哲学違う人はそれほど目立たないかもしれませんが、政治で言いましたらですね、やっぱりいろんな考え方あるわけで、やっぱりその政党ごとにその哲学っていうものがあってね、哲学のもとにその政治するから、選択するってことに意味があるわけでしょう。ところが、ねえ、どの流行に乗ればですね、どんな流行に乗れば当選するのかなんて考えたらですね、それは政治になんないよね。ただ単に政治家としての仕事を続けたいから自分は流行に乗るよと言ってんのと同じになっちゃうわけですね。企業なんかもそうですよね。本当にその流行だけ追いかけてたらですね、いくら金があったって足んないですよ。あるいはその人取ったと思ったらね、今度はリストラの時代だからってリストラしてみてね。とにかくその流行だけ追いかけてたらですね、企業だって壊れる一方ですよね。なんかそんなのをこうずっとこう見ておりますとですね、やっぱりそのどっかでみんな一旦その哲学ちゃんと学ぶべきだと思うんですよね。これはいろんな本がありますし、簡単な本から難しい本までいろいろあるんで、とにかく自分に合った本を乱読するのが一番いいんじゃないでしょうかね。生きがい論なんかもいろいろありますもんね。哲学、生きがい、その他何でもありますから、自分で、まあ、気に入った本を読んでみればいいと思うんですね。まあ、いろんなものがありますから、中にあれと思うものはありますが、まあ、しかしさ、ストライクゾーンをね、全体の6割と考えればですね、まあ、大体みんなストライクゾーンに入ってますよね。うん、で、最大公約数を取っていけばですね、まあ、大体みんな収まっていくんじゃないですか。だから、そうやってその、早く哲学を固めるということがですね、ものすごくなんか、人生成功するために重要なことで、毎日毎日流行を追いかけて本当に不安な人ほどですね、どっかで一旦腹くくってですね、まあなるようになれと、一旦腹をくくって、そこで自分で哲学を勉強するといいんじゃないかなと思うんですね。まあ世界はある意味で日本の後を追いかけてる部分があるんですね。特にその新興国とか先進国はですね、そのバブルの崩壊だとか、そのね、巨大な国民国家の崩壊という現実にまさに直面していて、で、それは日本がその、宣伝を告げた部分がとっても多いんですね。で、そうやってその、ある種偉大なものを、まあ国民国家の偉大さというものの中でね、まあ人々のその意識だとか仕事というものが組み立てられていたところではですね、国民国家の崩壊っていうのはものすごく大きなショックを与えるわけですね。それはソビエト、あるいはその、当時あったワルシャワ条約機構ですね、東欧圏の崩壊によって人々が、巨大な虚脱感を味わったのと同じで、そうすると次の哲学がないと、その国家とか民族って立ち上がれないんですよね。とにかく今までのね、イデオロギーを含めて哲学がですね、成り立たない世の中が来た時に、やっぱり何していいかわからないですから、空役わずの生活以外になんかね、エネルギーが出てこないんですよ。何に投資していいかもわからないし、どこ行っていいかもわからないということが起きていくんですね。ですから、まあ、日本もまさにこの20年がそうでしたけども、これから世界中、至るところでですね、この哲学の喪失で、みんなその、へたれ込んでしまうんじゃないかなと思うんですね。新興国なんかの場合はですね、危ないですよね、その、ね、エジプトなんか見ればそうだけども、ああやって全部ぶっ壊しちゃうわけでしょ。で、アメリカだって、まあ、だんだんね、そんな風に近づいてるような感じもするんですけども、やっぱりそうなってくると物理的にもですね、まあ、今までの生活が続けられないということになってきますしね。まあ、いろいろと、考え方はあるんでしょうけども、これから世界がどんな哲学を目指すかといえば、やはりそれは原点に戻るっていうことだと思うんですよね。私はもう前から思うんですが、その古来人が安心して、幸せに暮らすための原理原則っていうのは全然変わってないんじゃないかと思うんですよ。その時代時代あるいは場所によってですね、何に 取り組めばいいかという具体的な取り組む課題っていうのはいろいろあるんですけども、哲学においては何も変わらないと思うんですよね。それはやっぱり愛であり善でありですね、真実でありという部分がありますものね。で、それはまあその国らしくですね、まあ哲学の体系ができておりまして、その国の人たちの歴史を含めてね、みんながわかるように、昔から人々がその国、国に応じてですね、民族に応じて作っているものがあります。まずそういうものは基本にした方がいいと思うんですよね。私やはりグローバリゼーションというのは、ある意味では風通しの時代だったと思うんですよね。今までそのね、締め切っていた古いその家をですね、地球全体が一つの古い家だったとしたら、しばらくぶりに入ってみて、まず外の雨戸を開けたと。それから各部屋の襖と障子を、外してみたというのがですね、グローバリゼーションじゃないかと思うんですね。そうすると一番奥の部屋にも日差しとですね、だから風が入り込んできた。で、とりあえず、で、掃除をしたと。古いものは捨ててですね、ちょっと新しい家具も置いてみたと。新しい乗り物も置いてみた。しかし、いつまでもですね、雨戸を外し、障子襖外してて、一体何をするんですかと。世界中一つのですね、運動場みたいにしてて何をするんですかって話になってきて、一体私は誰なのと。なんか気がついたらですね、隣の部屋とですね、コスト競争だけさせられていてですね、で、なんか流行を追いかけさせられていて、今度はあれ買え、今度はこれ買えと。あれ買え、これ買え、しかし金がないから借金しろと。借金返せなきゃ家取られますと。あんたが悪いのよと。バカじゃないかと。こういうことはみんな気がついてきたと思うんですよね。で、そうすると、もう一回ですね、まあ昔みたいに完全にこう、雨戸を立て切ってですね、襖障子を全部締め切るってわけじゃないんですが、まあそれぞれですね、やっぱ、襖障子の中に家を作って、一家が住んでね、まあ、それぞれのこの生活をまずね、打ち立てなきゃならないと思うんですよ。その時にやっぱり、その国、その民族、その地域の哲学ってどうしても必要ですね。なぜここにいるかですよね。もうすでにですね、企業や組織においては、その組織の哲学、企業の哲学って皆さん重視してますね。理念を作ったりですね、みんなでビジョンを作ったり。あれは、実はその裏側にですね、もう無意識のうちにもその国地域やその時代の哲学っていうものが反映してるんですね。で、これは同じものがですね、その地域だとか家庭だとか国というものにも当然出てくるんです。やはりですから、こう足元の哲学っていうのをちゃんと踏まえていかないと、これから地域や国の立て直しっていうことは私はなかなか難しいと思うんですよ。財政再建だとか TPP だとかね、ああいうその上っついた話、流行を追いかけるようなね、単語をいくら並べていても永遠にですね、その地域も国も私はですね、復活することがないと思うんですね。ですからやはりその流行ではなくて、根本的なその、まあみんながですね、健康で持続可能性高く生きていくことができるための思想の体系、物事の考え方というものはですね、ぜひ皆さん、ここでご自身でよくですね、身につけていただくことが大事だと思います。そういう哲学って決して難しくないんですね。その哲学とか思想の体系ってのは極限を考えればすごく簡単なんですよね。この世の原理っていうのは、簡単なんです。で、何が難しいかっていうと、今の自分がそれを受け入れることが一番難しいんですね。ね、赤ん坊なんかですね、すごく素直ですよね。幼児も素直ですよね。しかしだんだん年取ってくるとひねくれてきますよね。だからその、一番その、根本的な重要な原理を一番分かりにくいのは、やっぱ、いろんな意味で経験積んだ大人なんですよね。やっぱりその最大の敵は自分自身なんですよ。過去に囚われた自分自身というのが、新しい哲学を受け入れる最大の敵でありまして、だからやっぱり自分自身がよく勉強して、よく自分自身が素直になるように、いろんな体験を積まないとですね、まあこれはなかなか、その時代に本来ふさわしい、まあ正しい哲学を身につけるっていうことは難しいと思うんですね。だからこうやって困難が広がるっていうことは逆にですね、みんな今までのようなね、中途半端な哲学や時代のね、中で歪んだ、あるいは流行を追いかけるだけの生き方っていうものが通用、生き方っていうことが押し通せなくなってるわけですから、まあ哲学を学ぶ良きチャンスじゃないかなというふうに今思うんですね。厳しいけども、それは、その厳しさの最大の理由は自分自身の中にありますから、 自分の哲学をちゃんと組み立てることによってですね、まあその物理的に困難な状況の中からでも、じゃあどうすればいいのかと、どう行動すればいいのかということで、必ず活動が開けてくるんじゃないかなと思うんですね。まあ本当に、だから、その物の世界でね、グローバリゼーションが広がった今となってはですね、もう物では哲学の代わりはできないと思うんですよね。そうではなくて、やっぱり内面のですね、自分の力というのを引き出していくことが最も大切なことで、ぜひですね、流行ではなくて哲学をね、皆さん持つようにしていただきたいと思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、流行ではなく哲学をということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。